瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市文化課の山内佳穂さんにお話を伺っていきます。まあ、瀬戸市といいますと、毎年2月の上旬から3月上旬まではおひな巡りが行われています。瀬戸蔵1階に展示されています高さ4メートルのひなミットの、ね、巨大、ひな壇のひなミットありますね。これも必見です。そしておひな巡りとしましては、さまざまな場所でおひな様に関する展示や体験があります。で、今年は瀬戸市の中切町にあります国の登録有形文化財の旧山重商店でもおひな様の展示を行うという予定だったんですけども、山内さん、まず残念ながらのお知らせからしなきゃいけないんですよね。
はい、そうですね、すごい残念なお話なんですけれども、実は新型コロナウイルスの影響で今回のちょっと展示は残念ながら中止といった形を取らせていただきたいと思います。
急遽決まったということ
なんですね。そうなんですよ、私も今朝ちょっと出勤してから知りまして。
ね、瀬戸市のいろいろイベント関係といいますのは、3月までは、瀬戸市主催のイベントは中止ということがね、はい、プレスでもありまして、さまざまなものが残念ながらなくなっています。そして旧山重商店の初めての本邦初公開、あの場所でもう素晴らしいおひな様が展示が、あるということだったんですが、残念ながらということになりまして、はい、じゃあまずですね、今日はですね、はい、そんな国の登録有形文化財旧山重商店とは、まあ、どんなところなのかというところから、はい、ちょっとね、お話もしていってもらえていいですか。
そうですね、はい、まあ、もしかしたらまた今後ね、いつかやるかもしれないので。
そうなの、
はい、そうなんですよ。
じゃあそれも含めまして、
はい、山重の話をちょっとさせていただきたいなと思います。はい、でまず旧山重商店といいますのは、瀬戸市の中切町にあります国の登録有形文化財です。銀座通りの中央歩道で瀬戸の記念橋から北に登っていく道の、いわゆる池田通りっていう道があると思うんですけれども、そこの池田通りを行きまして400メートルほどのところに旧山重商店はあります。池田通りの左手西側にレトロな事務所がありますが、こちらが旧山重商店の事務所で、昭和22年1947年に建てられた国の登録文化財です。で、こちらの池田通りとは反対側の旧道沿いには、なんと明治22年1889年に建てられた離れと、大正3年1914年に建てられた旧事務所がありまして、おひなの展示をする際はこちらが店入り口となっております。はい、この旧山重商店にはこれら事務所をはじめとしまして9棟の建造物がありまして、うん、これらが全部国の登録有形文化財となっております。はい、普段は公開していないので、このような機会にぜひ、ね、うん、見ていただきたかったんですけれども、まあ、また東総祭りとか瀬戸物祭りとかの時にも公開するかと思いますので、はい、ぜひその際には、はい、いらしてください。
はい、で予定としまして本当は、はい、今週末からここに、はい、おひな様を飾る。
そうですね、
で皆さんに見てもらうということで、もう準備の方は万端なんだそうですね。
はい、そうです、準備はもう終わって、あとは最終調整だけっていう段階にはあったんですけれども。
はい、で残念ながらなんですけども、でもどういう今回じゃおひな様が見られたのかっていうことをね、はい、ちょっと紹介してもらいますと、
そうですね、うん、今回本当にさまざまな種類のおひな様を展示しておりまして、うん、まあ、最近よく売られてるおすべくらかしに十二人へのおひな様とか、うん、即帯来たお代理様っていうのが多分皆さんがよく想像されるおひな様だと思うんですけれども、はい、そういった通常のものに加えまして、享保びなや古今びな、御殿びなや吊るし飾り、その後教えびななどの本当にさまざまないろんな種類のものが展示されているんです。
そうなんですよね、しかも種類もいっぱいですし、やはり一番の目玉というと、はい、江戸時代享保時代に作られた享保びなだったんですよね。
そうなんです、享保びなが本当にメインで、うん、入り口入って正面のひな壇の一番上にこうドンと目立つ形で 展示してありました実は、
はい、
でこちらの享保雛というのが、うん、秋田県の佐竹家というところに伝わったもので、はい、今回は尾雛と目雛ぼんぼりに犬箱っていう犬の形をした、うんまあ、ちょっと置物というのと、うんまあ、屏風後ろの屏風とよくある立花と桜のセットでこうひとまとめに展示してあります、
はい、
で享保雛も目玉です こちらも最大級の大きさで、うん、著作としては1750年代のものとされています、はい、
まさしく享保時代に作られたっていうものですね、はい、
ちょっと享保より本当にちょっとだけ後なんですけれども、まあ、大体享保ぐらいに作られたものですね、はい、でこれに加えてちょっと注目してほしいのは後ろにある屏風っていうのも実は珍しいもので、はいうん、こちらのモチーフがあの源氏物語の須磨の巻や明石の巻がモチーフになっているというふうにされている、うん、結構珍しいものですね、うんうん、
はい、
はい、でまあ、あの享保雛享保雛って言ってますけれども、うん、ちょっと享保雛について簡単に説明させていただきますと、まあ、その名の通り享保年間に作られていた雛人形で、うん、だいたい西暦で言いますと1716年から1735年くらいに作られていたもので、それ以前に作られていた寛永雛というお雛に比べると少々大型になっています、うんうん、これがだいたい町衆の力が増大したことに関係するとされまして、うん、どんどん大きくなっていくんですが、はい、まあ、時の将軍時徳川吉宗さんは贅沢を嫌っておりましたので、うんまあ、ちょっと8寸24センチ以上の大型のひな人形が禁止とされてしまいました。ただまあその後もどうも町衆の人気は衰えなかったようで、いろいろ作られていったようですね、うん、でお顔の特徴としましては、まあ、面長で能面のような顔、うん、でここからがすごい本当に特徴的で、パッと見たらあ享保雛って分かる特徴なんですけれども、はい、袖がですねちょっと小さめで、裾が座布団を重ねたようなこう結構立体感のある独特な形をしているんですよ。ここが結構特徴となっていて、まあ、町衆にも好まれましたが、この秋田の佐竹藩のように戸様大名にも好まれていたようで、結構豪華なものも現存しております。
そうなんですよね。でもなかなかやっぱりその吉宗の緊縮時代だったので、大きなお雛様はもうね作ってはいけないっていうことだったので、珍しいお雛様、しかも本当に戸様大名の佐竹藩のねお雛様っていうことで、またそれも大きさも大きいということで、もう貴重なお雛様、
貴重ですね。本当にすごい大きいんですよね、うん、他にもあのちょっとちっちゃめの実は享保雛もあるんですけれども、それに比べるともう全然大きさ違うんですよね。かなり高価になってます、
コレクターがね、生徒のコレクターの方が、はい、戸田さんが持っているお雛様、今年は、山茂で見られるということで、はい、私も楽しみにしてました
見られる予定だったんですけれども、コロナが
っていうことですよね、はい、であの実際ね、山内さんたちもみんなで飾り付けをされて、はい、すごく広いところなんだそうです ね
山重商店の離れが、うん、8畳間のところが4部屋続いているっていう形の、まあ、よくあるタイプの形になってるんですけれども、うん、今回そこの8畳8畳で仕切っている襖を全部取っ払いまして、その、8×4 の合計32のところをもうこうこの字型にして展示をしていたんですよ。で中央にちょっとテーブルとかも設置しまして、石雛っていう、ね、ちっちゃめの磁器でできたお雛さんとかも展示したり、そうなんです、松本地方に伝わっていた押し絵雛って言って、まあ、ちょっと平面なんですけど、
う
ん、
ちょっと壁に貼るような、
ね、壁に貼るようなああいうのとかもね、いろいろ展示してありました。
そうね、だからバラエティに富んでね、種類も多かったんですけども、はい、今ずっと残念な話をしていますこれって今後見られる機会ってありそうですか、はい、どんな感じでしょうか。
そうですね、まあ、我々としてはやっぱり見ていただきたいので、うんでね、今後何とかして機会を作ってあげたいなっていうふうには思ってるんですが、うんまあ、この先コロナウイルスがどう収束していくのかも分かりませんし、まあね、所有者さんとかこっちのスケジュールの都合とかもありますので、うんうんまあ、いつになるかは分かりませんが、はい、次機会があればぜひ、ね、展示はしたいと思っております。
そうですね、あの今回のおひな巡りって予定としては3月8日の日曜日までなんですが、はいはいですね、もしかしたらそれ以降でも、
ね、そうですね、うんまあ、もしかしたら、まあ、本当にできたらいいなっていう、これは願望なんですけれども、うん、旧暦のおひなの時期とかに
4月でも
そうですね展示できたらいいなって思うんですけど、4月、まあ、何分近いので、はい コロナどうなってるか、ね、まあ、そこでもできなければ、うん、来年とかにまた機会があれば展示したいなと、ね、はい、思っております。
また状況を見ながらということになりますね。
そうですね、
また変わり次第お伝えしていきます、はい、今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日はですね、瀬戸市文化課の山内佳穂さんに旧山重商店のそのおひな残念なんですけどもということでお話を伺いました、はい